ルカによる福音書23章39節から。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしてはいない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。この主の日の礼拝の説教題、御手に委ねますは、ルカによる福音書23章46節から示されました。新共同訳新約聖書の158ページになります。44節から46節にはこう記されています。すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス様は十字架の上で7つの言葉を発せられました。キリスト教会は伝統的に7つの言葉で最後に発せられたのが与えられました御言葉。父よ、私の霊を御手に委ねますであるとしてきました。この御言葉は詩編31編6節の誠の神、主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってくださいに基づいているとされます。これはユダヤ人が眠りにつく前に祈っていた祈りの言葉です。夜や眠りは死を連想させます。眠りにつき、翌朝目覚める保証はどこにもありません。朝の目覚めは新しい命の始まりと言えるのではないでしょうか。イエス様はご自分の存在のすべてを父なる神様に信頼してお委ねになったのです。誰かを信頼して自分を委ねるのは 相当な覚悟がいります。その誰かが委ねた私をどうするのか、すべて任せてしまうからです。よほど相手を信頼していなければなりません。子なる神様であられるイエス様が父なる神様を信頼しておられるのは当たり前だと思われるかもしれません。そうであるのならば、息を引き取られる前にどうして父なる神様に向かって父よ、私の霊を御手に委ねますと大声で叫ばれたのでしょうか。それはイエス様の十字架の上での苦しみがあまりにも悲痛であったからでしょう。イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかとも叫ばれました。イエス様は私たちの身代わりとなって、私たちの罪のすべてをその身に受けてくださり、十字架の上で苦しまれ、私たちを救いへと導いてくださいました。父なる神様はご自分の一人も主イエス・キリストを私たちの身代わりとして裁かれます。ほふられようとする子羊がほふろうとする相手に身を委ねるように、イエス様はご自分の身を父なる神様にお委ねになります。イエス様の父なる神様への信頼は息を引き取られる時にも揺らぎません。それはイエス様が、父なる神様は罪を正しく裁かれる正しいお方、義なるお方であられると信頼しておられるからです。神様に信頼して従い続ける者を決してお見捨てにはならないと確信しておられる。ご自身が正しいお方、義なるお方であられたからです。そして私たちはイエス様の正しさ、義によって救われるのです。イエス様はヨハネによる福音書では最後に成し遂げられたと言われ、頭を垂れて息を引き取られます。マタイとマルコによる福音書ではイエス様は、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと大声で叫ばれます。確かに言葉を発せられたのはこれが最後ですが、イエス様は再び大声で叫び、息を引き取られました。それから神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたのです。マタイとマルコでは、イエス様は言葉にならない大声を出してから、息を引き取られました。この叫びはイエス様の魂の奥底から発せられた嘆きと言えるかもしれません。しかしヨハネとルカでは死を前にした裁き、嘆きとも受け取ることのできる言葉と叫びがイエス様の最後の言葉とはされていません。ヨハネでは成し遂げられたと救いの御業の成就が示されていますし、ルカでは父よ、私の霊を御手に委ねますと 死なる神様への信頼が表されます。ルカによる福音書の初めでイエス様は聖霊なる神様によってマリアに宿られ、洗礼を受けられ、荒れ野で誘惑を受けられ、主の恵みを告げられます。与えられました御言葉はイエス様が死を前にして父なる神様への信頼のうちにご自身の霊を神様にお返しするお姿が記されています。これは主の救いの御業が成就されると同時にイエス様が神様にお委ねした霊が神様によって生きて働くキリストの霊としてこの世界に送られることを示しています。こうして私たちイエス様を救い主キリスト神様の一人も子なる神様と信じる新しいイスラエルキリスト教会の群れを聖霊なる神様が導かれる時がやってきます。イエス様の十字架の上での死によって聖霊なる神様に導かれキリスト教会の群れが罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出されるのです。神殿の至聖所の垂れ幕が上から下まで裂ける出来事をマタイとマルコではイエス様が息を引き取られた後にしていますが、ルカは主の死の直前としています。そのことでイエス様の十字架の上での死によって主の民が聖霊なる神様に導かれ目に見える形で体のよみがえりと永遠の命が実現される御国へと至る道が開かれるのです。父なる神様と神様を礼拝する主の民を隔てる垂れ幕が裂けてなくなり、主イエスを救い主キリスト神様の一人も子なる神様と信じる主の民が救われます。新しいイスラエルであるキリスト教会の群れが聖霊なる神様に導かれて世界のすべての民に主の救いの御業を告げ知らせるものとされるのです。与えられました御言葉には主が最後から2番目に発せられたとされる言葉が記されています。23章43節をご覧ください。イエス様はご自分の右と左で十字架につけられた犯罪人の一人にはっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われます。楽園は元の言葉のギリシャ語ではパラディソスで、ヘブライ語からギリシャ語に訳された旧約聖書である七十人訳聖書ではエデンの園に用いられ、新約聖書では天と同じ意味で用いられています。元来は古代ペルシャ語で高い塀に囲まれた王の住む宮殿の庭園を意味します。古代ペルシャ語から借りてきてエデンの園を表す言葉として用いられますが、今は見えなくとも世の終わりには目に見えるようになる神様の御国を示すようになります。さらにはここで用いられているように正しい人義なる人が死の先に赴く特別な場所を指すようになります。 パラディソスは地も滅びも入り込むことのできない命の楽園なのです。この43節の言葉はイエス様から発せられるまでには次のような伏線があります。少し前になりますが、イエス様が2人の犯罪人と十字架につけられると、35節で民衆は立って見つめ、最高法院の議員たちは嘲笑っています。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。そして39節では十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエス様を罵っています。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。議員たちとの違いは自分が十字架につけられているかそうでないかです。この犯罪人は激しい苦痛とその先にある死から逃れたいと願っているのでしょうが、本気で願っているとは言えません。そんなことはできないと絶望しているのです。助かる望みをイエス様に託すのではなく、イエス様には何もできないと決め込む自分から望みを絶ってしまっています。さらに言えば、イエス様を信頼していないばかりではなく、主なる神様への信頼も失ってしまっているのです。すると40節と41節でもう一人の犯罪人がたしなめています。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしてはいない。この人は神様への恐れを失ってはいません。しかも自分たちのやったことが十字架の刑に当たると分かっています。この二人はローマへの反抗を企てた政治犯であったとの見方があります。十字架刑に処せられたのは主として政治犯か凶悪犯であったと言われます。政治犯であるとすれば、自分が刑を受けるのは不当だとしか思えなかったでしょう。さらにはイスラエルのために立ち上がった自分たちへの十字架の刑を許した神様に怒っていたのかもしれません。しかしもう一人は違っていました。その当時ローマに反抗を企てた政治犯は十字架刑と決まっていましたし、もしかすると政治的な主張の激しさのあまりテロリズムに走っていたのかもしれません。もう一人の人は自分たちが十字架の刑に当たるのは当然だと認めていました。そしてパレスチナに広まっていたイエス様の評判を聞き、ほふり場に引かれていく子羊のようなイエス様のお姿から分かったのでしょう。イエス様は政治犯でも凶悪犯などでもなく、この方は何も悪いことをしてはいないと分かったのです。そこでこの人は42節でイエス様に、御国においでになるときには私を思い出してくださいとお願いします。 イエス様が十字架の上での死の先に神様の御国に行かれることを確信して、今の苦しみと死の先にある救いに加えていただく望みをイエス様に託します。この人は主の前で罪を悔い改め、主を信頼し、主に救いを求める姿に、イエス様は43節ではっきりと、あなたは今日私と一緒に楽園にいると答えてくださるのです。十字架の上でイエス様が息を引き取られるのを見て、ローマの百人隊長は47節で、本当にこの人は正しい人だったと言って、イエス様がまことに義なるお方と分かります。48節では、群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていきました。胸を打つは改心を表し、帰るは神様に立ち返ることを示します。神様が私たちに求めておられるのは、与えられましたヨブ記の6章10節にもありますように、呵責のない苦痛の中にあっても聖なるお方の仰せに背かないことです。主の御手に身を委ね、主に信頼し、御国に救われる望みに生かされることなのです。お祈りをいたします。父以降聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主イエスはご自分の存在のすべてを父なる神様に信頼してお委ねになる。私たちはこの主イエスの正しさ、義によって救われました。どうぞ聖霊なる神様が私たちを主イエスキリストの十字架の上での死によって切り開かれた目に見える形で体のよみがえりと永遠の命が実現される御国へと、至る道へと導いてください。死も滅びも入り込むことのできない命の楽園へと導いてください。父なる神様と神様を礼拝する主の民を隔てる垂れ幕が裂けてなくなり、主イエスを救い主キリスト、神様の一人を子なる神様と信じる主の民は救われました。どうぞ新しいイスラエルであるキリスト教会の群れを聖霊なる神様に導かれて、世界のすべてのために主の救いの御業を告げ知らせるものとしてください。十字架の上で息を引き取られた主イエスが神様の右に座しておられることを確信して、今の苦しみと死の先にある救いに加えていただく望みを主イエスに託すものとしてください。主の御手に身を委ね、主に信頼し、御国に救われる望みに生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。